ここからですね、台湾エクスプレス片倉芳美さんと台湾と今つないでね、お話をお聞きしていきます。台湾の最新情報、まあいろいろなね台湾に関する情報を片倉さんにお伝えしてもらっております。さあこの時間、台湾つながっていますが、片倉さんどうもこんばんは。
はい、どうもこんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さて、片倉さんをお迎えしましての台湾エクスプレスのコーナーになりますが、片倉さん今日の話題はどのような話題ですか？
はい、まあやはりね、ちょっとこの、ね、新型コロナウイルスの話をしなくちゃいけないかなとちょっと思うんですけどね。はい、まあ今ね、台湾も非常にいろいろね、あるんですけれども、まあよくね、メディアの報道なんかにもあるように、台湾は今非常に、まあ、対策をしっかり練ってですね、はい、政府が、まあ、非常に強いリーダーシップを発揮してね、非常にいい形でこう防御してるんですよ。はい、まあ、もちろんね、感染者もいますし、まあ、特にね、この1週間ぐらいの間に、ヨーロッパ方面から帰ってきた帰国者の中に、結構感染者がいて、ちょっと増えてるんですよね。でまあ、そういうのもある現実はまあ確かにあるんですけれども、まあ、非常に政府がね、こうリーダーシップを発揮して非常にまあ頑張ってますよね。でまあ私たちは、まあ、今日本人はねこう、まあ、入れないっていう禁止してるわけじゃないんですけど、入った場合ですね、もう2週間の隔離になるんですよ。まあ、だからでしかも今、観光ビザが出てないので、まあ、実質的には入国できない状態ですよね。
はい、
でまあ、私たちみたいに住んでる人間は、まあ、結局、まあ、出られないわけなので、まあ、日本に戻ることが逆にできないと。
なるほど、はい、
で戻ったら逆に2週間、ね、隔離になっちゃいますから、まあ、実際にはまあこっちに住んでる日本人も、まあ、みんな今台湾に留まってるんですね。うん、で今ここで、まあ、ちょっとね今日お話ししたかったことはですね、まあ、台湾の人々、まあね、皆さんリスナーの皆さんも、まあ、お分かりの方多いと思うんですけども、非常に、まあ、気さくでね親切な人たちが多いんですけど、今回ばかりはですね、日本のこの政府の対応が、まあ、あまり良くないということと、これがまあ一番大きな問題なんですけど、日本人の中にこの新型コロナウイルスに対するこの恐怖というかね、楽観的な人が多いっていう印象があるんです、台湾から見るとね。で、そういうこともあって、非常に日本人っていうのがですね、まあ、複雑な目線で見られてるという現実があるんですよ。でところが、まあ、実際に、まあ、私たちもね、私なんか今、例えばこう、取材なんかもありますから、ずっと家にいるわけじゃないんですよね。
はい、
で外に出て台湾の人と接触したりするんですけど、台湾の人々はですね、あからさまにこうこちらが日本人だと分かって逃げていくとかですね、タクシーで乗車拒否するとか、そういうことはあまりしないんですよね。まあ、もちろんね、全くないわけじゃなくて、まあ、乗車拒否をされたとかっていうふうな声も聞きますしね、まあ、ないわけではないんですけど、まあ、少なくとも私の経験で言えば、そういう嫌な思いをすることは全くまあ、ごめんなさい、正直なところ全くないんですよね。ただ心の中で、あ、日本人だっていうふうに思ってるのは間違いないんですよ。
はい、
で、まあ、今日ちょっとお話したかったことです。今のが全部こう前置きなんですけどね、私たちは逆に、まあ、こっちに住む日本人として相手にね、そういう心配をさせないためにどんなことをしてるかっていう話をちょっと今日したかったんですよ。
はい、
どんなことかっていうと、まず必ずマスクはしている。どこに行くときもマスクをしていて、まあ、こちらがそういうコロナウイルスへの、この、まあ、対策をしっかりやってますよっていうことを見せるためにマスクは必ずする。
はい。
で、二つ目はですね、例えばこうお店の撮影なんかの関係でお店に入ったりしたときは、携帯用の消毒液を持っていて、自分でね。
はい。
相手に会ったときに、お店の人とかと会ったときに、挨拶もそこそこに、まずそれを目の前で消毒する。
はあ、
まあ、そうすればまあ安心しますよね。あ、この人ちゃんと対策してるんだってね。
気をつけ
てる
なって。はい、
で、まあ、挨拶もそこそこに持参した、まあ、その消毒液で手を、まあ、ちゃんとこうね、消毒する、
はい
ね。あとはこちらから話すっていうのありますよね。今回コロナウイルス大変ですね、とかっていう話を振ることで、まあ、相手が、まあ、ね、少しこう、和らぐことがありますから、まあ、その、ね、こう、お話を振るとか。 あと自分対策、自分自身に対する対策として考えているのは、まず公共の乗り物にはできる限り乗らないってなりますよね。
はい。
うん、もうこれね、全て悪いっていうわけじゃないんですけど、もしものこと考えたらですね、特に私みたいにこう、ね、こういうちょっと物を変えたりする仕事なんかしてると、日本人の記者が一人感染したなんてことニュースが流れちゃったら、もう誰だか分かっちゃいますから。だから、絶対かかれないので、できる限り公共の乗り物には乗らず、うん、例えばタクシーを利用するとかね、
はい、
あとは自転車で移動するとかね。
ああ、なるほど。
うん、そういうことを考えてるわけです。で、あともう一つ、タクシーに乗るときには、必ず乗ったらすぐに窓を開ける。
ああ、換気の部分ですね。
はい。うん、これ、換気をするってことですね。
はい。
うん。で、換気をして、まあ、乗ったらすぐ窓を開けて、換気をすると大丈夫なんで、換気をするといいらしいですね、とかっていうことで、運転手に話しかけるとかね。
はい。
うん。まあ、そういうふうにして、こう、自分たちのこのね、自分たちなりのこの対策というか、そういったものを、まあ、コミュニケーションを通じて見せていくっていうのをね、やることで、まあ、相手にちょっとはね、安心を与えられるんじゃないかなって私は思ってます。
はい。
うん。まあ、あと、今、台湾ではですね、今こう、いわゆる、まあ、喫茶店とかレストランなんかも大打撃を受けていて、まあ、それはそうですよね。日本人のお客さんゼロなわけですし、
はい。
韓国から来るお客さんもゼロですし、ね、ヨーロッパ、欧米諸国から来るお客さんもゼロですし、東南アジアからもゼロですから、で中国からもゼロですから、ほとんど今外国人旅行者がほとんどいない状態になってるんですよね。
はい、
となると、ホテルとか、このレストランは大打撃なわけですよ。で、今こういう時に、自分たちが今何をするべきかってことをやっぱり考えるわけですよね。で、まあ、ポジティブな考え方としてはね、やはり例えばこういう時期だからお店を休業にして、まあ、改装工事をしちゃうとかですね。あとは、ホテルなんかでは、まあ、これ私のところにも声がかかったんですけど、まあ、このコロナウイルスのこの感染がね、落ち着いた時に何をするべきかと考えなくちゃいけないですよね。
そうですね。
だから例えば私を講師に呼んで、日本人旅行者の対応についてのこの講演を、勉強会をやるとかね。
はい。
うん。まあ普段だとやっぱり忙しくてそういうことはできないですから、こういう時だからこそできると言えますよね。うん。で、そういう勉強会をやるとか。まああとは、新しいメニューのね、開発に勤しむとかですね。
はい。
まあ、いろんなことやってるんですよ。
ええ、
だからまあ、これね、まあ、収束した暁にはね、たくさんの人に来ていただいて、まあ、台湾経済もね、ちょっとこう応援してほしいなと思いますけどね。
ええ、
今、私たちが一番ね、こう恐れてるのは、これ日本にも同じことが言えるんですけど、例えばこれが半年とか1年とか続いたらですね、経済的な打撃が非常に大きいですよね。
はい。
うん、で、しかも特に対中国で考えると、ただでさえね、まあ、経済規模、ね、こう大きい中国と小さい台湾が、いわゆる長期戦みたいな形になったら絶対小さい方が不利ですから。うん。で、こういうのもあって、まあ、非常にね、私はこう、まあ、この収束がいつなのかってことをすごく危惧してるんですけど、もう同じことは日本にも言えるんですけどね。
はい、そうですね。
うん、これがね、本当いつまで続くのかって、例えば JR さんなんかも大変じゃないですか。
そうですね。
だからこうね、ずっと移動しないで、もう鉄道やバスも大変でしょうけど、これがじゃあ半年なのか1年なのか、まあもしくは2ヶ月なのか3ヶ月なのかって、この終わる時期がね、まあどういうふうになっていくかで相当大きなね、まあ状況変わってきますよね。
そうですね。片岡さん、台湾国内の皆さんはこう落ち着いた環境にいらっしゃるんでしょうか。
うん、基本的にはですね、まあ、消極的にはなってますけど、今鈴木さんの質問でね、ちょっと思いついた話なんですけど、今台湾で流行ってることっていうのが一つあってですね、
ええ、
ピクニックなんですよ。
ピクニック、はい。
台湾って台湾は、ね、実は日本と比べ物にならないぐらいね、公園がたくさんある国なんですよ。
はい。
うん、で、街中、まあ、台北市内でも公園ってたくさんあるんですけど、そういった公園で、なんかお弁当を食べたりですね、
ええ、
まあ、犬を連れてって散歩させたりですね、
はい、
で、こう、家族4人ぐらいで、芝生の真ん中でこうご飯を食べたり、そういうのが流行ってるんですよ、今ね。
気分転換も兼ねてっていう感じですよね。はい、
こういうところはやっぱね、台湾らしいというか、やっぱこうポジティブな考え方ですよね。外を歩いてる人とか、あと、まあ、私なんかもそうなんですけど、山を歩いたりしてる人結構いますよね。
散策みたいな。
やることないので、登山っていうか、まあ、ハイキングですよね。
はい。
うん。だハイキングぐらいのものであれば、まあ、逆に山の中入ってればね、比較的、空気も美味しいですし。
そうですね。
私は今鳥の撮影にねこうちょっとハマってるんですけど、
はい、
山とか入ってこう鳥撮ってますよね。そしてやっぱ同じところに鳥好きが集まるわけですよ、
ええ、
でそういう人たちと話をしててもやっぱりいますよね。やっぱりレストランで働いてたんだけど休みをもらってしまったので、
あ、
うん、趣味の鳥を撮影してますみたいな。でここに来てる分には誰も心配いらないからってね、自分で車を運転して山の中入って、
ええ、
鳥を撮影して気分転換を図ると、
はい、
まあ、そういうことをねやって精神衛生を保つ人たちもいますよね。
そうですね、まあ、本当に早くね収束をというところですけど、ただ今片岡さんのお話ありましたように片岡さんの撮影された可愛い鳥の写真はSNS とかねツイッターとかでもたっぷり掲載されておりますので。
そうですね、ちょっと最近鳥の比率が高くなってるんでね。
で珍しい鳥のね、はい、
いるんでぜひ見ていただきたいですね。
はい、ということで今週の台湾エクスプレスをお送りしました。この時間生放送でお送りしました、台湾在住の片倉義文さんでした。片倉さんどうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。